今日は列王記の第2です。列王記第2の18章そして19章ですね、やっていきます。列王記第2の18章19章ですね。とうとうイスラエルの国、北のイスラエルの国がなくなって、この南のユダの国がどこまで生き残っていくかという話に入っていきますけども、今日出てくるこの王様ですね、この最後に生き残っていくですね、このユダの国にこの本当に今までにない、主を信頼する王様が2人出てきてるわけです。でその1人が今日は学ぶヒゼキヤ王ですね。でその、孫にあたるヨシ、すいません、どう忘れ、ヨシアですね、が出てきますけれども、でここでのですね、今日の学びのテーマはですね、主を信頼する戦いとなります。主を信頼するところにある戦いです。主を信頼するところで敵がそんなことをやってどうするのかというふうにこう問いかけてきて、そしてこの神様についての、また神への信仰についてのあらゆるこの抽象告発を行っていくところなんですけれども、それをいかにしてヒゼキヤが乗り越えていったかを見ていきます。それでは1節2節ですが、イスラエル王エラの子ホセアの第3年にユダの王アハツの子ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。北イスラエルの国がこの前見ましたが、ホセアがですね、最後の王様でした。で、彼が謀反を、まあ謀反といってもその貢ぎ物を納めることをやめたわけなんですけども、そのためにこの北イスラエルがアッシリアに囚われの民となっていったわけなんですけれども、またこの時間的にはちょっとだけ戻るんですね。ホセアの第3年にと書いてますから、まだ北イスラエルが存続していて、そして、その時にヒゼキヤが王様になったわけです。で、このヒゼキヤはとっても良い王だ。まあ、先ほど話した通りですけども、その前の王様、父親がアハズと言いますけども、彼がユダの王の中で最も悪い王様の一人なんですね。にもかかわらず、この神様に信頼していく王様になっていくわけですけども、3節、彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシュラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに功を焚いていたからである。これはネフ、シュタンと呼ばれていたとありますが、ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行ったというふうな評価を受けた王様、結構多かったです。ただし高きところを取り除かなかったっていうのが結構多かったんですね。けれども、今ここでは高きところを取り除いています。で、この高きところっていうのは必ずしも偶像ではなく、ヤーウェを礼拝していてもですね、この神様が私がここに名を置くと言われた、その神殿に置き、のところではないところで、まあ自分勝手に拝んでいたわけなんですね。まあそれだけではなくて、もちろん偶像もあります。で、それらのものを打ち壊しました。で、アシュラ像、まあこれは古代のポルノと説明しましたけども、それを打ち壊し、切り倒して、そして、興味深いのは、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いたってあるんですね。このモーセの聖堂の蛇というのは、はるか、このヒゼキヤの時代の700年ぐらい前ですね、紀元前の、1400年ぐらいでしょうか、イスラエルの民が アラノの旅をしていた時にですね、もうこの、旅はもうコリゴリだと、食べ物もまだばっかりで水もない、そのように不平を鳴らした時に神様が燃える蛇をですね、まあ、毒蛇ということですけども、それをこの送って、それで多くの人がそれに噛まれて死んでいった。その時に民が、私は主とモーセに対して罪を犯したということを告白しました。それで神様がへんてこなことをモーセに命令されるんですね。青銅の蛇を作りなさい、それを旗竿にかけて、それを上に上げて、それを見る者は生きるという約束を神様がされまして、モーセがその通りにしたら、イスラエルの民は蛇に噛まれても死なずに生きることができたという話なわけなんですけども、イエス様がニコデモとの会話の中で、モーセが蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりません、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためなのですと。つまり青銅の蛇はイエス様が十字架につけられることを表していたわけなんですね。蛇というのはエヴァを騙し、そしてアダムに罪を犯させたあの蛇ですけれども、その罪を表していて、そして青銅、つまり罪が裁かれたことを表していて、イエス様が十字架の上で私たちの罪を負ってくださって、その罪にあって神様から、父なる神によるこの裁きを受けられたということを表しますから、これは本当にその神様の素晴らしい技を記念するべきものであり、それを通して神様の戒めと神様の贖いの技をですね、死んでいるのに生きることができるですね、それを思い出すことができるものであったはずなんですが、この像そのものをイスラエルの民は拝むようになっていったわけなんです。ヒゼキヤがこのことをよく見抜いていました。例えばですね、この、まあ、アシラ像みたいなですね、あまりにもおどろおどろしいこの形をした像であれば打ち砕くのは簡単なのかもしれませんけれども、まことの神に関する事柄、神様の技を表している事柄をですね、見分けてこれを拝んでいるっていうふうにですね、勇気を持って言うことっていうのは結構大変だと思うんです。でもここでネフシュタンとありますけれども、これは聖堂のものという意味なんですけども、その名のごとくですね、単なる物質にしか過ぎないんだということで、まあ、彼は、この打ち砕くことをしたわけなんですね。で、このような過ち、人間ならばまた、この異教の、まあ、アニミズムですか、何でもこの、神秘的なものを感じてそれをこう礼拝の対象にするこの、まあ、神道ですね、そのアニミズムのこの土壌を持っているこの日本においてはですね、十分に起こることなんですね。神様に関する事柄を神を知るためのきっかけや手段にするのではなくてですね、それ自体を拝んでしまう傾向を私たちは持っています。まあ、例えば教会の牧師の言葉、教会の牧者はあくまでも人々がキリストにあって成長するのを助けるために神様の御言葉を教えて生徒たちを整える働きを行っていくわけです。非常に重要な役目であって、牧者なしにですね、教会はこのキリストにある成長を遂げることはできないというか、もちろん牧師がこう特別な事情でいなくなった時にですね、教会が特別に来る神様がこう何かしてくださるということはありますけれども、その秩序としてその指導者を通してキリスト者は成長していくわけなんですね。ところがそのような重要な役目を担っている器をですね、こう絶対的に考えてしまう、頼ってしまう、 牧師の言うことによって自分の行動を決定しまうという受動的な態度ですね。これって拝んでるんです。え、拝んでません。いや、拝んでるんですね。それは自分が何を中心に話してるかで分かってくるんです。何で感情が動かされてるかによって分かってくるんですね。それが取り除かれた時にどういう反応するかで分かってくるんですね。まあ、今私日本人って言いましたけども、これアメリカでも起こってて、例えば教会をですね、教会堂が小さくなったから買いますとか言ってたらですね、いや、この教会堂はとってもいい思い出があるのにとかですねそしてまた違う教会堂に移ると、もっと大きくなったって言って、そしてその、以前はね、なんでそっちに移るのとかって言ってたのに、今度はそっちが、ね、良くなっちゃって、え、なんでそっちに移るのって言って、これは人間にあるわけですけども、こういうことを、このイスラエル人たちがここで行っていて、でヒゼキヤが、それを宗教改革、まさにこれは宗教改革ですけども、この行っていきました。そして次にヒゼキヤの特徴が書かれています。彼はどういうことで際立っていったのか。彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守ったとあります。主に信頼していた、固くすがって離れることがなかったとありますですね。心を尽くして主により頼め、力を尽くして主により頼む、そうすれば主があなたの道をまっすぐにしてくださるとありますけれども、このことをヒゼキヤは行っていった人で、そのことに特徴がある王だったんです。でそれゆえに次見てください、7節、主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し彼に仕えなかった。以前のホセア、お父さんのホセアと対照的です。アッシリアの王に仕えて貢ぎ物を持っていき、それだけではなくてアッシリアのところにあった異教の神の祭壇をですね、模倣して、それを神殿のエルサレムの神殿の祭壇と取り替えてですね、そしてアッシリアの王が来てもですね、この喜ぶことができるように全てを変えてしまったと。それと逆に王にこうこびることを決してしなかったわけなんです。そして彼はペリシテ人を撃ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁の町に至るまでその領土を打ち破った。自分の国を守ることができただけではなく、今度は領土を広げていくことができることができたわけなんですね。これがなんでできたかって言ったらですね、主が共におられた。なんで主が共におられたか、彼が主により頼んでたからです、ね、この順番ですね。より頼んで主が共におられて、主が共におられるから勝利を収めていくということであります。そして9節をご覧ください。ヒゼキヤ王の第4年、すなわちイスラエルの王エラの子ホセアの第7年に、アッシリアの王シャルマヌエセルがサマリアに攻め上って包囲し、3年の後これを攻め取った。つまりヒゼキヤの第6年、イスラエルの王ホセアの第9年にサマリアは攻め取られた。アッシリアの王はイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に連れて行った。これは彼らが彼らの神主の御声に聞き従わず、その契約を破り、主のしもべモーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わなかったからであると、北イスラエルがアッシリアによって捕らえ移されていった、この、まあ、17前にも書いてあったことをですね、この繰り返しているわけですが、なんでここに書いてるかって言ったらですね、今、ヒゼキヤがアッシリアの脅威に立たされる、まあ、その前置きですね、を書いてるわけですね。これだけでアッシリアの王は進まなかったわけなんです。アッシリアはさらにユダをも攻めていこうとしていくわけですね。で、13節をご覧ください。ヒゼキヤ王の第14年に、10年後ですね、このアッシリア捕囚の 10年後、14年にアッシリアの王、セナケリブが、ユダのすべての城壁のある町々を攻めて、これを取った。ユダのところまで来たんですね。そこでユダの王ヒゼキヤは、ラキシュのアッシリアの王のところに人をやっていった。ラキシュは、エルサレムから南西のところにあるユダの町の一つです。で、そこを拠点に、もうすでにアッシリアのセナケリブがしていたんですね。で、そこのところに、この人をやって言いました。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求したと。まあ、罪を犯しましたということは、つまり、私はあなたに反逆したことを、まあ、悔いていますということですね。それで、この貢ぎ物でも何でもということで要求しました。この金と銀ですね。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡した。その時ヒゼキヤはユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡した。とあって、このヒゼキヤも、まあ、今のこのものすごいこう、まあ、脅威というか圧倒的な力にですね、どうすることもできなくなって、この主の中にある、まあ、自分たちの財宝というのは王宮と神殿の中にしかありませんから、まあ、それをもって貢ぎ物としていったわけなんですね。ところがアッシリアの王はこれで満足しなかったんです。で、ここからですね、ユダを脅迫する言葉をアッシリアが、このそういうメッセージを送っていきます。アッシリアの王はタルタン、ラブサリスおよびラブシャケに大軍をつけて、ラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところに送った。彼らはエルサレムに登ってきた。彼らはエルサレムに登ってきたとき、布さらしのノエの王子にある神の池の水道のそばに立ったとあります。で、この三人の名前、タルタン、ラブサリスおよびラブシャケというのは厳密には名前じゃないんですね。その人の名前ではなくて、まあ役職の名称です。まあ、ちょうどですね、このパロとかですね、これパロという名前じゃないですね、まあ、天皇みたいなもんですよね。王様の称号ですね。そういうこの中で、このその三人がですね、今大軍をこの王からつけてもらって、ラキシュからエルサレムへと向かって、水道のそばに立ったとあります。で、この水道ですけども、歴代史第2のところに、ヒゼキヤがアッシリアの侵略に抵抗するためにですね、城壁の外にあったこの水源を、地下水道を作ることによってですね、外ではなくて内側の方に回ってくるようにしたんですね。そしてこの包囲されても水には困らないようにして、備えていたんです。自分がほらもうこうアッシリアを怒らせることをしているってことを分かってましたから、それに備えていたんですね。まあ、その、ところに、この、まあ、近くにラブシャケがやってきました。彼らが王に呼びかけたので、ヒルキアの子である宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、アサクの子である三義ヨアフが彼らのもとに出て行ったですね。ヒゼキアのところの家来ね、高官三人が、出てきました。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ。大王、アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。ラブシャケ、王ヒゼキヤが最も大事にしているところに焦点を当てて攻撃を開始しました。それが、一体お前は何により頼んでいるのか。ヒゼキヤが主により頼めと、自分自身がより頼んでいるし、またイスラエルのためにそのように言って励まし、鼓舞し、いていたんですね。で、それをついてきました。口先だけの言葉が戦略であり、戦力だと思い込んでいるのか。 今お前は誰により頼んで私に反逆するのか。今お前はあの傷んだ足の杖エジプトにより頼んでいるが、これはそれに寄りかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王パロはすべて彼により頼む者にそうするのだ。でラブシェケはこの心を尽くして主により頼んでいるヒゼキヤのですね、このわずかに避難すべきところほじくってそこに焦点を当てました。ヒゼキヤはアッシリアの侵略に備えて周りの国と同盟を結び始めたんです。で、そのエジプトがその一つだったんですね。けれどもエジプトなんか傷んだ足の杖であるというふうに、その同盟というのは無力だよということをですね、このアッシリアは言って、実際にそうだったんです。エジプトは無力です。けれども敵はですね、非常にこのようにして脅威を与える、恫喝することに長けていたわけですね。その相手の火をですね、拡大鏡によって古代化してその問題を攻め立てていくんですね。で、この戦法は実は悪魔がキリスト者に対して行っていることと全く同じなんです。黙示録の12章の10節には、悪魔が兄弟たちの告発者って書いてあるんです。またローマ人への手紙の8章では悪魔のことも意識されていると思うんですけども、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですかですね。罪に定めようとするもの、定めようとするのは一体誰なんですか。私たちは自分の心の中でこのような告発、罪定め、責め立てる言葉を、声を聞くんですね。これが悪魔ですね。私たちの肉の弱さに集中砲火を浴びせてくるわけなんです。そして最終的な目標は主により頼ませなくするわけなんです。がっかりさせて、もう自分はキリストを信じるに値するものではない、イエス様からは離れた方がいい、またはイエス様そこまでこう心の中で意識的に思わなくても事実上ですね、もういいやと言ってですね、もうずっと落ち込んだままにして、神様が共におられるのに、そのより頼むということを忘れていくようにさせるのが、この悪魔のですね、この手法なんですね、戦法なんです。そして22節、お前たちは私に、我々は我々の神主により頼むという、その主とはヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいてユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝めといった、そういう主ではないかと、この誇張するところから抽象へと、この変わっていきましたけれども、ヒゼキヤがですね、モーセの律法に従って高きところを取り除いて、エルサレムでの神殿のみでの祭、エルサレムでの神殿のみでの礼拝に立ち返らせたわけですね、この宗教改革ですけども。これが、なんとこのヒゼキヤというものは排他的で、そして無慈悲なものなのかというふうに責め立てているわけですね。多神教の信仰をこの背景に持っているこのアッシリアがですね、今ヒゼキヤの宗教改革をこのようにして独善的である、無慈悲である、排他的である、他の高きところを取り除いてここだけにしろなんて言っている、なんと非寛容なんだというふうに言って、なんか今私なんか言い換えましたけれども、身に覚えない声、非難じゃないでしょうか、言ってるわけですよ。特に多神教のこの背景を持つ社会の中に生きている者たちが、しばしば受ける抽象なわけですね。で、よく考えてみると、私たちはそういうことはしてないわけ。自分が唯一の神との関係において、その契約の中において神様に 立ち返っていくものとして、例えば先祖供養もしないとかですね、またまあ神社参拝は行かないとかするわけなんですね。別に他の人、イエス様をまだ知らない人に強要してるわけじゃなくて、私たちが強く進めたとしても、教会の人たちに対して、教会のもうイエス様を信じてる人たち、クリスチャンに対して言ってるわけですよね。まずイエス様を知らない人は、イエス様を信じてくださいっていう話になるわけですから。にもかかわらずですね、そのようなことをすると、お前はなんと、排外主義者であると言って排外していくんです。面白いですね。排外主義者であると言って排外するわけですね。そういうことを今、このラブシャケがヒゼキヤに対して行っています。さあ、23節。今、私の主君、アッシリアの王と賭けをしないか、賭けをしないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができれば、私はお前に2000頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来の一人の総督をさえ撃退することはできないのだ。今私がこのところを滅ぼすために登ってきたのは、あ、待ってください。24節までにしましょう。これはですね、あまりにも圧倒的にその兵力の差があると、だからちょっとお前とね、こう戦うためには2000頭の馬与えるから、ちょっとね、そんくらいでもしないといい戦いできないじゃないのっていう、もうすごいですよ。こう侮ってるわけですね。そして今私がこのところを滅ぼすために登ってきたのは、主を差し置いてのことだろうか。主が私にこの国に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだとありますが、主が滅ぼせ、攻め上れと言ったっていうんですね。で、これ半分は当たってるんです。北イスラエルがアッシリアによって捕らえ移されたのは、さっき読んだようにモーセの律法に聞き従うことなく、預言者の警告を受け入れることなくですね、主に背き続けた結果だったんですね。その裁きの器としてアッシリアが用いられたわけですけれども、じゃあ主により頼んでいるヒゼキヤがですね、に対してアッシリアが手を触れることができるかと言ったら、当然ながらできないわけなんですよ。それは神の御心ではないわけなんです。これを自分の分を超えている高ぶりと言い換えることができるでしょう。またはうぬぼれとか思い上がりということができるでしょう。悪魔の特徴って傲慢なんですよね。高ぶりの罪を犯すことによって堕落したのがあの悪魔です。で、箴言にも主が忌み嫌われるものの中で、このリストアップされてるんですけど、一番初めに来るのが高ぶり、そして他にも箴言の箇所で高慢は滅びに先立つというふうに書いてありますけども、キリスト者を告発する者たちというのはその高ぶりによって分を超えて行っているわけなんですね。そして26節、ヒルキアの子エルヤキムとシェブナとヨアフとはラブシャケに言った。どうかしもべたちにはアラム語で話してください。我々はアラム語がわかりますから。城壁の上にいる民の聞いているところでは我々にユダの言葉で話さないでください、まあ、結構人が行き来しているところのすぐそばでこのラブシャケがでっかい声で話していたんですが、でヘブル語で話し続けたわけなんです。で、当時結構この主要な言語に なっていたアラム語があるわけなんですけども、この高官たちはですね、このアラム語は身につけていたんですね。それで話せとお願いしたんですけども、それを聞いたら、なおさらのことですね。ラブシャケは声を大きくし、今度は高官たちに対してではなく、一般民衆に対して、ヒゼキヤから離れろと言ってですね、この説得しようとするわけです。するとラブシャケは彼らに言った。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか。むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を喰らい、自分の尿を飲むようになるのだと。すごいですね。これは結局、あなたたちは食べるものも飲むものもなくなるよと言ってるわけですね。そして28節、こうしてラブシャケは伝ってユダの言葉で大声に呼ばわって語っていった。 大王アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう言われる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれはお前たちを私の手から救い出すことはできない。ヒゼキヤは、主は必ず我々を救い出してくださる。この町は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせないですね。ヒゼキヤにごまかされるな。で、彼が救い出すことはできない。まず彼が救い出すなんて言ってるわけじゃないんですよね。けれども今、今度は民衆の主への信頼をですね、揺るがそうとしてるわけですね。そしてヒゼキヤのことを今このようにして、信じるなと言ってるわけです。30節、ヒゼキヤの言うことを聞くな、アッシリアの王はこう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降参せよ。そうすれば、お前たちは皆、自分の葡萄と自分のイチジクを食べ、また自分の井戸の水を飲めるのだ。ですね。自分たちのものはまた自分たちのものになるよ。主に信頼するのとどっちがいいっていうふうに誘いかけてるわけです。その後私が来て、お前たちの国と同じように国にお前たちを連れて行こう。これは前話した内容ですね。捉え移すとですね、アッシリアの国というのは、この征服した民族を違うところに大量に移住させちゃうんですね。で、外国に住ませて、反逆できないようにさせるわけですけども、そのことを今言ってます。そこは穀物とブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地、オリーブの木と蜜の地である。それはお前たちが生きながらえて死なないためである。たとえヒゼキヤが主が我々を救い出してくださると言って、お前たちをそそのかしても、ヒゼキヤに聞き従ってはならないと、お前たちは、この移り住んだところで、オリーブ油もあるし、ブドウ酒もあるし、パンもあるし、蜜もあるんだよと言ってるわけです。まあ、うまいですね。こうやって誘いかけてます。国々の神々が誰か自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか。セファールワイムや、ヘナやイワの神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。国々のすべての神々のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか。主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのかですね。これまで俺たちは全部実績があるんだぜと。神々だって言ってても、どこの神が私の手から救い出したのだというふうに、この言っているわけですね。言い換えると、お前たち神主なんて言ってるけれども、何を言ってるんだと。その神を拝んでいる者たちがことごとくやられてしまったではないか、ですね。で、似たような攻撃を悪魔は私たちにしてくるわけですね。イエス・キリストなんて言ってるけど、全然神に寄りすがっている者の状況良くなってないじゃないかと。あなた方の神って何者なんだと。で、こういうふうに言ってくるわけです。で、次36節、民は黙っており、彼に一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王の命令だったからである。ヒゼキヤの賢い判断ですね。敵の目的は、民の心を煽ることです。自分の議論の中に相手を引き込むことが目的であるわけなので、その手に乗るなと言ってるわけですね。何も答えない。そしてヒルキアの子である宮内長官エルヤキム、初期セブナ、アサフの子であるサンギワフは自分たちの衣を裂いてヒゼキヤの元に行き、ラブシャケの言葉を告げたですね。この衣裂きを行いました。この悲しむ時に行いますけども、そしてヒゼキヤ王も衣を裂きます。19章の一節、ヒゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入りました。衣を裂いて、荒布。これ荒布っていうのはヤギの毛で作られて、痛いんですね、この切るとね。まあ、それは自分を痛めるこの行為だったんですけれども、悲しみの中で、この主の宮に入って、彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子、預言者、イザヤのところに使わした。と言って、イザヤが出てきました。彼が、の影響で、この、ヒゼキヤ王がですね、このように主により頼むものとなったんではないかと、この前話しましたけれども、彼らは、イザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は、苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのに、それを生み出す力がないのです。 この子供が生まれようとしているというのはですね、この新改訳の勝手な言い換えであって、直訳は子供が参道に入ったのにって言ってるんです。かなり具体的に言ってますね。陣痛が起こり最も痛い時というのは参道に子供が入っている時です。それがちょっとの時間なんですけども、それが終わるというのが分かっていて、終わるからこそ母親は我慢することができるわけなんですけれども、もう力がなくてそこで子供が止まっちゃった、つまり痛いのが、激しい痛みがずっと続いている状態になって、これ以上何もすることができないっていう、その感情、深い感情をですね、今このような具体的な、言い回しで表現しているわけですね。そしておそらくあなたの神、主はラブシャケのすべての言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君アッシリアの王が生ける神をそしるために私に使わしたのです。あなたの神主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため祈りを捧げてくださいというふうにですね、このヒゼキヤはですね、ちゃんと見てました。生ける神をそしっているんだと言ってるんです。とっても大事です。主により頼んでいるものというのは、主と心を一つにしている主とは共におられる、主と一体になっているわけです。だから主、そのヒゼキヤを責め立てているということは、イコール主を責め立てている、神様をなぶっているということに他なりません。キリストに従っているもの、キリスト者、これがですね、この離れてですね、キリストから離れて何かしてるって言ったら、それは何も言えませんよ。けれどもキリストに従っているがゆえに何か責められるですね。それはですね、自分が責められてるんじゃないんです、ね、キリストが、イエス様が責められてるんです。だからあなた方を憎むのは私を憎んでるんですと、この言ってるわけですね。イエス様が言われたし、今ここでもヒゼキヤがそのことを指摘しています。ヒゼキヤの家来たちがイザヤの元に来たとき、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこうおせられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。今私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒すと、まあ、励ましのこの予言の言葉をですね、話しました。恐れるな。そしてある噂を聞くから引き上げるよ。で、引き上げた後は戻ってこないで剣で殺されるよ、倒されるよと、まあいうふうに言いました。で、これでヒゼキヤは励まされたことでしょう。ところがですね、執拗に、この言葉による攻撃は続くんですね。次をご覧ください。ラブシャケは退いてリブナを攻めていたアシリアの王と打ち合った。王がラケシュから移動したことを聞いたからである。王はクシュの王ティル墓について、今彼はあなたと戦うために出てきているということを聞いたとき、再び使者たちをヒゼキヤに送っていた。このクシュっていうのはですね、エチオピアで今の現在のスーダンの北部と、あとリビアですね、あそこら辺のこの地域ですけども、戦うために出てきているという噂を聞いたんですね。それで、そっちの方に行かなければいけない、アシリアに戻ってですね、その戦う準備をしていかなければいけない。けれどもヒゼキヤのところに使者を送ってですね、手紙を書いて送ったんです。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ。お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアシリアの王の手に渡されないと言っている。お前はアシリアの王たちが全ての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されるというのか。私たちの先祖たちはゴザン、カラン、レツェフおよびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救い出したのか。ハマテの王、アルパデの王、セファルマイムの町の王、またヘナや岩の王はどこにいるのかですね。アシリアが征服した国々を列挙してですね、どの神々が救い出すのかと。ヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登っていって、それを主の前に広げたとあります。
ヒゼキヤは打ちひしがれました。
そしてもう一度だけではなく二度三度とですね、その自分の弱いところをどんどんどんどんついてって、そして何とかしてがっかりさせようとするわけですけれども、今ヒゼキヤは正しいことを行ったんです。神様、読んでいただけませんか。神様のところにその手紙を持ってって広げたんですね。あたかも神様がそれを手に取ってですね、どういうことかなって言ってこれ読んでくださるようにですね、持ってって、そして主の前に広げたわけなんです。で、私たちが同じように神様のところに自分の思い煩い、恐れ、不安を持っていく必要があるわけですね。ダビデが敵から追い回されているときに、いつもダビデが言っていたことは、詩篇の中で、主が私の隠れ場であり、酒どころなんだ。主が酒どころなんだ。私の隠れ場なんだ。そして、パウロはピリピにいる教会の人たちにこう言いました。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って続ける祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。思い煩うな、その心配を神のところに持っていきなさい。で、ちょうどこの勉強してるときに、パスタチャックの、メッセージもですね、こう聞いたんですけども、彼は文字通りですね、この手紙を受け取って、で、それを神様の前にこう差し出してですね、同じことをしたみたいなんですけども、告発するっていうか、非難するこの手紙ですよね。それをこう前に出したわけですけども、ヒゼキヤが出してそうこう言いました。ヒゼキヤは主の前で祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。明確に自分が誰に対して祈ってるのかを言い表しています。ケルビムの上に座しておられる主よ、天におられる主なんですね。はっきりと天におられる。だから、もう現実の神であって、生きている神だということをここで表しているわけですね。そして次で、すべての王国。すべての王国です。一つの国の神じゃないです。すべての王国の神。で、天と地を作られた神なんだと。主よ、御耳を傾けてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケルブの言葉を聞いてください。耳で聞いてください。目を開いてください。もちろん神様は霊ですから、物理的な目がないし耳がない。で、その逆に偶像はですね、どっちもあるわけですけれども、でも、本当に見ることができる。本当に聞くことができるのはどっちかって言ったら、誠の神の方ですね。私たちの祈りを聞くことができるし、私たちの姿を全部見ることができる。そして敵の姿も全部見ることができているお方がこの神様です。で、主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土と廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく、大事ですね、人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神、主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は、主よ、あなただけが神であることを知りましょう。すべての王国が。ここでの救いを見て、あなただけが神であることが分かりますよ。アッシリアの告発、今まで見てきましたが、真実もありました。結構真実が多いんです。で、それから嘘なんですね。神々とイスラエルの神を同列に置いたところに偽りがあった。本当のことも言ってですね、嘘を垂れ流すというこの敵の攻撃のやり方があります。そしてアモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神主はこう仰せられます。あなたがアッシリアの王セナケルブについて私に祈ったことを私は聞いた。素晴らしいですね。祈りこそが勝利の鍵です、ね、というか主は
もう勝利されてるんですね。だから問題は私たちがその主に対して信頼し祈っていくってことだけなので、何とかしてその祈りをさせないように、信頼することをさせないように、悪魔が躍起になって邪魔をしようとしてくるわけなんです。でも神様の宮の中に入った時点でもうヒゼキヤは勝利を収めました。祈りを聞いてくださったんです。主が彼について語られた言葉は次の通りである。処女であるシオンの娘はあなたを蔑み、あなたをあざける。イスラエルの娘はあなたの後ろで頭を振る。これはですね、エルサレムの住民が、今取り囲まれている住民がですね、アシリアが倒されているのを見て、そしてこの喜んでいる姿を描いているわけですね。この詩的に書いてます。このイザヤ書を見て読んでいただければですね、非常にこの詩的な優雅なですね、表現の仕方ありますけど、書いてありますけども、これもそうですね。で、22節、あなたは誰をそしり罵ったのか、誰に向かって声を上げ、高慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる方に対してだ。高慢になっている。自分こそが上に立っていると思っていたのですけれども、実は聖なる方に対してのそしりを行っていたに過ぎないんだと。さっきヒゼキヤが話した通りです。あなたは使者たちを使って主をそしっていった。多くの戦車を率いて私は山々の頂きに、レバノンの奥深く登っていった。そのそびえる杉の木と美しいもみの木を切り倒し、私はその果ての宿り場、木の茂った園にまで入っていった。私は井戸を掘って他国の水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせた、と。これはレバノンの方に俺たちは攻めていったし、またエジプトの方にも攻めていったというふうに豪語している。実際にそのようにレバノンの方に攻めていったりですね、どんどん征服していったんですけども。あなたは聞かなかったのか。昔からそれを私がなし、大昔から私、それを私が計画し、今それを果たしたことを、それであなたは城壁のある町々を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだ。すごいですね。神の主権の中で全てのことが起こっていて、アシリアがそのようにすることができたのは神様のその主権の許しの中で起こっていたんだということでありますね。それが大昔から計画されていて、それを実現したにしか過ぎないんだと、神様がおっしゃっているわけですね。そしてその住民は力うせおののいて蜂を見、野の草や青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになった。あなたが座るのも出て行くのも入るのも私は知っている。あなたが私に向かって生きり立つのも。すべて知っているんだよ。私たちは知らないかのようにですね、振る舞います。けれども知ってるんですね。そしてあなたが私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの鼻には鍵輪を、あなたの口には靴輪をはめ、あなたを元来た道に引き戻そう。これが実はアシリアが行っていたことなんです。自分たちが征服した民に対してですね、この考古学のこの発見で出てくるんですけど、絵があるんですね。そうするとこの口のところにですね、この口を通してですね、引っ張るんです。で、鼻のところも通してですね、イヤリング、ノーズリング、鼻輪のようにしてですね、牛みたいにこう引っ張っていくんですね。だから、もう疲れたと言ってですね、ちょっと速度を落としたらですね、もう自分の体にもう痛みが、激痛が走るわけですよ。だから、もう生きざるを得ないという、そういうことを行ってたけど、今度あなたたちがそうなるよっていう。神様がおっしゃってるわけですね。で、今度はユダに対する言葉です。あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目もまたそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる。包囲されていましたので、食料自分たちでこう育てていくことはできなかったわけなんですね。けれども神様が落ち穂ですね。普通だったら、何ですか、種まきをするわけですけど、それをできなかった。けれども、落ち穂があって、それで、這い出たものがあると。1年目はそれで大丈夫だよと。で、2年目になっても、今度は、その、這い出たものから、這い出たものからさらにまた、種が落ちて、生えてきたもので食べることができるよと。 そこまで神様が自然の方法でそのように彼らに備えを与えてくださって、で3年目に自分たちが燃えたもの、ようやくですね、このアシリアからの包囲から解放されて巻き始めた、まあ、すぐにはできないわけですけども、ようやくですね、この収穫を得ることができるように神様がしてくださるわけですね。でユダの家の逃れて残ったものは下に根を張り上に実を結ぶ、エルサレムから残りのものが出てき、シオンの山から逃れたものが出てくるからである、万軍の主の熱心がこれをすると。エルサレムの残ったもの、主に信頼する残されたものがこのようにして出てくるよ、逃げることができたよ、救われることができるんだよと言っています。それゆえアシリアの王について主はこうおせられる、彼はこの町に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない、彼は元来た道から引き返し、この町には入らない、主の見つけだ、私はこの町を守ってこれを救おう、私のために、私のしもべダビデのためにですね、しもべダビデのゆえにこの町を守るよ。その世主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。すっごいですね。たった一人の御使い、まあ主の使いですから、受肉前にイエス様ご自身であるとも考えられるわけですけれども、まあでも御使いの力というのは強大なものなんです。私たちはですね、なんか赤ちゃんがですね、羽を持っている姿とかですね、女の人が羽を持っている姿、あれはですね、ヨーロッパにある古代ヨーロッパの異教のですね、この神話から出ている姿でですね、全然聖書のあれとは違うんですね。聖書っていうのは、この、例えばペルシャの君とかギリシャの君とかって言ってですね、帝国をですね、こう牛耳っているほど強大な力を持っている存在として描かれています。でイエス様が蘇られた時にも大地震が起こってですね、ローマ兵も死んだようになってしまったわけですけども、でも面白いのはイエス様がですね、捕らえられていく時にペテロが剣を持ってどんどんと切ってた、でも剣を性能収めなさいと、その時にそれとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことはできないとも思うのですか。一軍団というのは6000人編成なんですね。ですから7万2000人でしょうか。十二軍団ですね。の御使いです。だからもう、瞬きをしないうちにですね、やっつけるのできたんですよ、イエス様。でもイエス様は、私の願いの通りではなく、あなたの御心のままにと言われて、ご自分で自らその道を進まれたということですね。でアシリアの王セナケリブは、セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。これが首都です。ニネベに住んだ。彼がその神、ニクロスの宮で拝んでいたとき、その子、アデラ・メレクとサルエ・ツェルは、剣で彼を殺し、アララテの地、アララテですね、地へ逃れた。ノアの箱舟のあれですね。で、それで、彼の子、エサル・ハドンが代わって王となった。このようにして、セナケリブ、死にました。で、しかも自分が自分の神に拝んでいる時に殺されたんです。自分の息子によって。皮肉ですね。あれだけの傲慢なことを言って、結局自分がその、同じような目にあったわけなんですね。まあ、これがまあ彼に対する裁きでもありますし、偶像により頼んでいる者の姿でもあります。このように戦いがあります。でその戦いというのは信頼することの戦いなんですね。もう勝利が決まってるんです。でも信頼しなければより頼まなかったらですね、勝利により頼んでないということになるわけですから、そこで躍起になって悪魔が攻めてくるわけですね。でしかも私たちの肉の弱さの、だから私たちはね、神様に信頼し信頼し信頼していくと、必ずその信頼してどんどんどんどんこの前に進んでいってですね、ヒゼキヤのように勝利していくと、必ず戦わなきゃいけないんですね。その度にその度に神様のところに行って読んでいただいて、そして神様からの
答えを、祈りの答えを与えられていく必要があります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。主を祈ることを忘れて、いろいろな問題にこの関わってしまう愚かな自分がいます。お父様、今またヒゼキヤを通して、ヒゼキヤを模範としていくことができるんじゃないかなと思いました。祈る人でした。何があってもとにかく神様の方に持ってった人でした。神様、そして私たちが例の戦いに圧倒的な勝利を収めて、この進んでいくことができるんだということを学ぶことができまして感謝いたします。悪魔の存在を知りました。抽象するもの、告発するものです。神様、助けてください。その時に助けてください。私たちをこの気落ちさせることがないように支えてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。